はい、レコーディングされたんでしっかりと話します。よろしくお願いいたします。
は
お
い、
はよう
よ
ござ
ろ
い
しくお願い
ます。
します。おはようござい
はい、じ
ま
ゃあ、
す。
拍手でスタートしたいと思います。ありがとうございます。さあ、皆さん、忙しい時期ですよ。お子さんはそろそろ夏休みに入るんじゃないかぐらいの7月末でございますが、はい、いかがお過ごしでしょうか。ありがとうございます。口調がどういう口調で喋ったらいいんだろうって、そう定まなくてごめんなさい。で、マスタリー、ですね、今日の講義自体が、講義はこれで最後です。なので、今日をちゃんと駆け抜けさえすれば、僕がね、みんながじゃないよ。僕の、ね、僕とナンナさんの、時間通りに運用できるかどうか力にかかってくるんですが、今日を終わると、そのアートシフトでお伝えいただいている、そのスピリチュアル的なところと、コーチング要素と、コンサルティング要素、これらが組み合わさって、一つっていうパッケージっていうんですかね、一つの、なんつうんですか、流れが理解できるっていうのが今日までの今日の講義で終わる予定になってますので、ぜひ楽しみにしててください。はい。あ、ヨッシーさんすいません。どうぞどうぞ。ちょっと待ってくださいね。大丈夫ですよ。ヨッシーさんがすいませんの、あ、電波が悪くて。大丈夫。大丈夫ですよ。大丈夫。で、今日の流れを一旦体感することが大事かなと思ってます。あ、こう言って、仙道さんが、その仙道塾で、はい、人に、クライアントさん、受講生さんに対してどうやって接してるのかなっていう裏側だと僕本当思ってて、うん、コンサルティングするときにこの3つを全部使ってるんだなっていうのがすごい感じられます。うん。で、あと、みんながスタート前にお伝えしておくと、さらになんか、なんて言うんでしょうか、心強くなるのかなと思うので、お伝えできればなんですが、昨日、僕、小栗彩子さんという方と、インじゃないな、YouTube ライブしてたんですよ。で、その方ってアートシフトを一緒に受講されてる人なんですけど、肩書きが、超感覚ヒーラー、超感覚ヒーラー。あと、シャーマニックなんとかって書いて、あ、ちょっとごめんなさい。動画に残るのになんとかなんとかっていっぱい言うのよくないんだけど、あ、ヨッシーさん、電波が悪くて、声聞こえない、感じですか。あ、どうなんでありがとうございます。なんださん、ありがとうございます。そう。で、その小栗さんが、要は、本当にスピリチュアルの方なんですよ。エネルギーで感じる人なんですよね。で、その小栗さんが言ってたのが、あやこさんが言ってたのが、このアートシフトの、この、ガイドブックに沿ってるワークって、そのエネルギーを使う人たちっていうのが体感でできちゃってたことを言語化して伝えててすごいってずっと言ってました。私たちはそれを言語化できなかったっていう表現だったんですよ。綾子さん曰くですよ。もちろんできてる人はできてると思うし、その綾子さんは、うん、できないことがあるんだっていうことだと思うんですが、はい。なので、なんていうんですか、本来エネルギーワークとか、その人の、なんていうんですかね、こう、感覚みたいなのを対応してるヒーラーさんとかも、こう、すごい言語化すると確かにこうだよねっていう 流れだっていうふうにおっしゃってたと。うん。なので、このワークの通りに沿っていくだけで成果が出るんだよっていうことを、あやこさんもめっちゃ驚いてたよっていうこと 伝えたくて。はい。なので、みんながやってるこのワーク自体を、しっかりと体に落とし込んでいただければ、まあもちろん僕ら一番最初はセルフコーチングってことでお伝えしてるからね、自分自身に活用できるし、このワーク自体をそのままちょっとね、商業的に利用されるのはアウトですよってことを何回かお伝えしてますが、人と対峙されるときに、このアートシフトの考え方ですよね。100%味方です。目の前のあなたは無限の可能性を秘めてます。時間は未来から過去に流れてます。他の人ができてるんだったら私もできるよね。ワントゥーでやろうぜっていう、この5つのマインドセットを持って人と接してる時点で、まず、そのコーチングができちゃって、要素ですから、うん、で、そこからさらに、あ、未来から流れてるのに、この人何を言ってるんだろうかみたいな感じで 話を聞いたり、あとは、そのね、なんていうんですか、あ、今日のワークの中で1個出てくるんですけど、あ、ここはもしかしてこの人、自分の主観でこうやって見てるな、客観的に見たらこうやって考え方を揺らすことができるな。で、揺らすと5次元に飛ぶっていうのも、5次元タイムラインとかでみんなしたことがあると思うんですけれども、うん。揺らすと、思い込みが外れると、違う次元に人って想像できるようになるんだなとかってことを体感されてると思うので、うん。このワーク自体めちゃめちゃすごいんですよってい ことを昨日再確認したので、はい、みんなも、それを知っておくとさらに、あ、なるほどね、が増えるかなと思って、お話しさせていただいたというところですと。はい。さてさて。じゃあ、まずは前回の復習をということで、何をしたのかだけ超スピードで、お伝えできればと思っておりますよ、というところですね。ちょっと待ってくださいね。ナノさん、僕を画面共有と、あ、ヨッシーさん来られたら写真を撮って。はい、いいですか？もちろん。そうしましょ
はい。あ、そう
う。
です
ナノ
ね。
さん、
ホ
僕を
ス
共同ホスト
ト、
に
ホ
して
スト
あげ
で
て
す
く
ね。
ださい。
はい。
大丈夫です
は
よ。あ、ありがとうございます。はい。じゃあ、今、画面に映っているのが、ガイドブック。で、前回行ったのは、ほぼほぼ5次元タイムラインでしたね、正直ね。ヨシさんが今、入室されましたね。なので、これちょっと許可しちゃいましょう。はい。前回の復習は、このエフィカシーを上げる5次元タイムラインっていうのを行いましたよっていうところでした。で、この5次元タイムラインはマスタークラスでね、何回か扱っていただいてると思うので、体感されたりとか、自分自身も、なんていうんですか、ワークを受けたり、ワークを提供したり、ね、コーチ役だったり、クライアントさん役だったり、相談する人だったり、相談される人だったりっていう役でされたのかなと思ってます。で、効果を感じていただいてるんじゃないかなと思ってますよと。はい。で、これ自体は何をしてか、したかっていうと、自分自身のそのブリーフシステムを変えるよっていうことと、自分の自己肯定感とか、エフィカシーの部分ですよね。で、上げるっていうことをしたっていうところですと。はい。で、本来、私は明確な目標を達成したい。でも、これができないかもしれない、きついかもしれないっていうことを一つ出していただいて、じゃあ、それを思い込ませている、自分がそれを思っている何か根源ありますかっていうようなことを聞いたよってことですね。で、根源を探して、本当はいくつかある根源を出してって、どれが一番強いのかなっていう、情動で感じてもらうってことをするんですけれども、マスタークラスだとここはね、一回飛ばして、あ、これだよね、思い込みの強い根源はっていう仮決めをしてもらってから次のワークに突入したかなと思います。と、ここを開放と。で、5次元タイムラインの、マスタークラスに来てくださった時に、僕も何回か質問いただいたら回答してたりとかしてるので、もう何回かお聞きしてることかもしれないんですが、はい。まあ、タイムラインっていうのがあったとして、今の4次元、3次元、4次元で生きてる世界のタイムラインがあったとして、その現在、過去、未来っていうのはどういうような配置なのっていうようなことを、まあ、聞いているわけですね。で、そのポジションの中で、過去に移動したとしたら、思い込みの根源ができた過去に私が移動したとしたら、どう感じますかっていう、そのことをしてもらってますと。で、もっぱらズームでワークをしていると、頭の中でそのタイムラインの移動になってるかと思うんですけれども、実は人って体を動かすだけで、感覚全然変わっていくんですよ。で、今日、偉人のタイムラインっていうのを行うときに、僕が実際ここ立ち上がってここで動いたりとかして、こうやってやるんですよっていう実演をしますので、そこでお伝えするんですが、頭の中といえども、その過去に移動したとしたらって思うだけで、人ってその時の情景みたいなのが思い出しやすい。体を使うと思い出しやすいっていう効果があります。あと、ご存知かもしれないけれども、人の脳みそって、動かしたつもり？でも、動かした効果が出るっていう、ちょっと謎の作りがあるらしくて はい。なので、イメージするだけでも効果が出やすいんだって、体感しやすいんだって話なんですね。で、あ、そうそう。僕、いろんなことベラベラ喋ってますが、後でなんか質問あったら、お聞きするので、あ、質問あるときはメモっといてください。はい。で、過去に思い込みが生まれたときの状況を、思い出して、その時にどんな思いがあったのかっていうのをその VAK で感じ取ってもらうよって、ね。何が見える、何が聞こえる、どんな感じがするとかっていうところですね。はい。大丈夫です。で、ポジション、その過去の思い込みを生まれ、大丈夫、大丈夫。過去の思い込みが生まれたよってところで、感じていただいて。で、っていうのがこの上ね。矢印1個。で、矢印2個目。その過去の思い込みが生まれた場所の時に、その自分を客観的に見る。そしたら、本当はどうして欲しかったの？ 本当はどうしたかったのっていう質問をして、自分はこうしたかったんだ、こうして欲しかったんだっていう思いを伝えてもらいます。で、これは一回自分を客観的に見るポジションに移動したので客観視ですよね。で、本当はどうして欲しかったのっていうのは、相手の方とかその環境に対してどうして欲しかったの。で、本当はどうしたかったのっていうのは、私自身はどうしたかったのって、この2つの視点で、質問をしている。こういう未来にしたかった。本当はこういう過去だったけれども、その時にこうしたかったよ。こういうことが起きたらよかったよっていうようなことを見てるっていう質問ですね。はい。で、その過去の、思い込みが生まれたポジションに再度入って、本当はこうしたかったんだよ。なんでそんなことしたんだよってことを言うって、ここで解放っていうのが起きるよっていうことです。で、まずこの解放を仕切ると、人って持ってたものを手放す感じっていうんですかね。ギュッと握ってたものを、ポイッつって離すと気が緩むみたいな。揺らすとかってよく言ってるけれども、緩むみたいな効果がここで出てくる。から、なるべく吐き切っちゃった方がいいです。このワークの構造が分かっているときは、恥ずかしいんだけど言っちゃった方が早いので言っちゃった方がいいですよと。はい。で、和解と許しということで、自分はこうして欲しかったんで、なんでそんなことしたんだよっていうふうなことを相手の人に言った後に、じゃあその目の前に相手、人だとか、その人に入りづらかったら起きた出来事を人と見立てて出来事さんみたいなのにしたりとかしてね。はい。その出来事ができた、その人が、私にそうやって対応してきたっていうのの、相手の方の信念価値観っていうのはどうしてできたんだろうか、いつできたのかみたいなことを考えていくわけですよね。例えば自分の父親に対して何か思うことがあったとしたら、お父さんもその年齢になるまでの間に、おばあちゃん、おじいちゃんとの関係で、実はこういうふうになんか苦しい思いをしたから、僕にもそうならないでねって思いで、もしかしたら言ってきてるのかもなとかっていう、なんか推測の域は出ないんだけれども、相手の立場に入って考えたらどうなのかなみたいなことを考えるっていうことですね。そうすると、その起きた現象に対してのリフレーミングが起きていくっていう感じかな。で、また考えると、あ、そうかもしれない、こうかもしれないというと、また緩むみたいな 感じです。で、相手の方は本当はどうしたかったのか、なんでそんな行為をしちゃったのかなって、信念価値観ができた時はいつだったのか、本当はどうしたかったのかな、みたいなことを考えていく。これが矢印の2個目。で、矢印の3個目で、相手の人は自分はこうなってほしかったし、相手の人もこうなってほしかったっていうのの、うまくこう統合できるんだったら、どういうところになったらよかったかな、みたいなことを考えてみましょうって話ですね。で、ああ、そうかそうか。ね、なんだ、実例がないとあれだけど、例えばね、僕のお父さん、僕は父さんにあんまり遊んでもらった覚えがないみたいな 過去があったんだけど、で、ね、じゃあ相手はどうしてその信念価値観ができたのかって言ったら、うちの父親デパートマンしてて、週に1回休みがあるかないかぐらいの時代だったんですよ。昭和のその50年代っていうんですかね。で、その頃ってもう、男っていうのは外で働くもんだみたいな時代だったから 遊びたくても遊べなかったと。逆に、父親が、会社から帰ってくると、僕がちゃんと1日、怪我なく過ごしたかって母親によく言ってたらしいんですって。ってことをあったと。だから僕の視点で見てたら、お父さんなんで遊んでくんないんだよとか、もっとこう対応しろよって思ってたけど、本当はうちの父親も対応したかったんだけど、時間がなかったし、対応の仕方もわかんないぐらい接点が少なかったんだろうなって。だから、僕も遊んで欲しかったし、父さんもうまくいったら、時代背景があったけれども、ね、子供と遊べたら最高だったよね、みたいなゴールが統合したみたいな。で、和解したよ。っていうような感じ。ここね、和解できたら、ポジションを出たり入ったりして、あ、そうだったんだ。本当は父さん遊びたかったのかもしれないよな。ごめんね。俺もそんなこと思っちゃって、みたいな感じで和解していった。ら、次に、ここ。はい。5次元の未来側のエフィカシーを設定ということで、はい。1ランク上の大成功している。ね。1ランクも2ランクも3ランクももう大成功しちゃっていいので 大成功している未来の5次元の未来ポジションに移動していただいて、で、その時にどんなこと感じますか？っていうふうにして感じていく。そうすると5次元の未来で、ああ、なんか宇宙見えるかもとかでも構わないし、なんか私の体がなくなっていくかもしれないとか、光に包まれてるとか、そういう感じでもいいし。あとは、なんか目の前に100万人の人がいて、俺が何か言うとすごい熱狂的に人がこう、歓声を上げてくれてて嬉しいんですとか。もうなんかもう自分のいいように思っちゃって構わないので で、5次元の未来のポジションに行って、その感覚を感じてって、ここに VAK で、あ、なんか、宇宙が見える、なんか自由だ、すごい、軽い、軽い、とか、っていうのをこう VAK で伝えながら、ね、見えるもの、感じるもの、聞こえるものを話しながら、2倍、3倍に強めて、身体情報を大きくしていく。で、その5次元の未来ポジションで時間をこう未来から過去に流して。で、さらに、4次元のタイムラインの、過去にこうやって時間を未来から過去に流すみたいなことをイメージしていく。すごく強く流していく。みたいなことをしていきますと。で、これをするとなぜか知らないけれども、なぜかみんな同じだけど、過去に起きた出来事がすげえちっぽけだった。あれ、あんなのことで悩んでたっけ？みたいな状態になるっていうね、効果効能があります。はい。で、5次元の未来ポジションからって、今度ここの矢印ね、5次元の未来ポジションから5次元の現在ポジションへと移動して、そうすると、その未来でこう、なんかすげえこと起きてる自分っていうのを感じながら、5次元の現在ポジションに移動していく中で、何をしたからその未来で成功してるんだろうって話ですよね。っていうのを仮説で構わないので言っちゃうんですよ。あ、私もしかしてこれやったから成功したのかもしれない。じゃあ、どんな覚悟決断をしたんですかっていうふうなことを質問したときに、ああ、これをやるためには、もしかすると今までこう思ってたけど、ここをちょっと、なんですか、決断しようと。例え話だけど、僕の場合は、人に嫌われないようにしようとしてたけど、もっとしっかりとガシッと発言しちゃってもいいんじゃないかなみたいなとかね。そういう覚悟決断をしたとか、そんな感じですと。はい。で、ここの最後の矢印。5次元の現在ポジションで具体的に何をしているのか。で、何ができてて当たり前で、5次元の自分だったらどんな選択、どんな習慣をしている私であろうかっていうことをイメージすると、5次元での現状の外でのセルフイメージが出来上がるよ、みたいなところまでがこのワークでした。はい。で、このワークを経て、今日の偉人のタイムライン、コンサルティングパート、で、コンサルティングパートを、終わった後に実際のフィードバックを見て、どうやってそのフィードバックを改善していくのかって流れになっていくっていう感じですと。はい。と、一通り前回の、復習をさせていただきましたというところですが、何か質問とかあります？ちょっと一回画面共有しますね。タイムラインセッションしてなんか感じられたこととか分からなかったこととか、これどういうことかなみたいなことがあったら、ちょっとお気軽に質問いただければと思いますよというところですと。あ、ちなみに、ナンノさん、僕も一通りお伝えしましたが、なんか補足事項があったら言ってくださいね。OK。OK です。どうです？どうぞ、ひみこさん、よろしくお願いします。
すいません、遅れて参加してしまいまして、ちょっと、このタイムラインで質問なんですけど、佐藤さんのちょっと動画を見ていたときに、例えば、その5次元で月収100万以上こう普通に稼いでいる自分っていうのを考え、イメージできてるんだけど、なかなかそれに到達しないと。で、そういう時に、その過去に戻るんじゃなくて、例えば今会社員である自分で月収20万から30万の間をもらっている自分っていうのを考えたときに、なんかその現実を手放せない自分っていうのがいて、で、そこには、やっぱりその月収20万から30万の会社員であることに対して肯定的な意図っていうのを自分はやっぱり持っていると。で、例えば毎月安定して収入が入ってくる、それによってこう家族を養える安心感が持てているとかっていう、そういう、肯定的意図っていうのは必ずありますと。で、それとその100万以上こう稼いでいるっていう5次元の自分との、そこでこう統合しているっていう例え話があって、それダブルバインドっていうお話をなんかされていた気がしたんですけど、それっていうのは、この5次元タイムラインとはまた別の話なんですか？それとも、例えば過去にそんななんかうまくいかない要因をこう探したときに、その過去にあんまりその出来事が見つからないとき、実はその過去ではなく、意外とこう現在、 のその状況にその原因があったりするかもしれないっていう話していて、そういうふうに感じた時、過去に遡れないな、そんなにって感じた時は、現在にそう探してもいいんですかね、原因を。まあ、ちょっとそ
オッケー
こ
で
が、
す。
すいません。
大丈夫、大丈夫。僕もね、卑弥呼さんがおっしゃることね、なんとなくね、感じることがあって、過去にもう戻らなくていいんじゃないかって思うことが多々あるんですよ、正直。で、このタイムラインは一回っていうか、そのタイムラインを体験したことが大事かなと正直思ってるんですよ。で、これのタイムラインの構造って、きっとなんですけど、きっとじゃないな。揺らし、和解っていう単があったじゃないですか。過去のところで。揺らして和解するっていう単があると思うんですけど、それをしちゃったら5次元に飛べるんですよね。で、一つは、なんていうんですか。この、過去のタイムライン上の過去じゃなくて、もう今話してるところで思い込みがあって、そこで揺らしたら5次元にポンって飛んじゃうんですよ。なので、過去にこだわることは正直ないのが一つ答えかなと思います。ただ、構造的に一回体感してみて、あ、こういう流れだから、揺らしが起きて、5次元のタイムラインに人って行くんだ、みたいな。そういう構造を感じてもらいたいなっていうのがあると思います。一つ目。と、もう一個が、ダブルマインドの話はもちろんあると思うのと、もう一個、ゴールを高めることが大事なんじゃないかなっていうのがあるんだと思うんですよ。そのゴールとセルフイメージを上げることで、そっち側にどうしても行きたいぜってなる。状態になったら、今の状況を壊してでも そっちに行きたくなっちゃうと思うから だから、5次元の未来をこう、描くっていう状態を作ったら、今の肯定的意図も消えてくんじゃないかって。そっちの方に来てっていう方が強くなった方たら、今を、の、その現状を、こう、なくしてでも、そっちに行っちゃうみたいな、そんな感じじゃないかなと思いますと。どうですかね、卑弥呼さん。
はい、大丈夫です。と、
大丈夫ですか？
大丈夫です。ありがとうござい
OK
ま
で
し
す。
た。
いえいえ、また何かあったら質問してください。で、そう、質問がなかなかしづらいタイミングになっちゃったら、それはそれでまた後でタイミング言ってください。お願いいたします。はい。ですかね。なので、卑弥呼さんがくださったんですが、この5次元タイムラインのワークで過去に遡り続けると、若干気持ちがダウナーになっちゃうことが多々多いので、過去に戻れるなら戻って、それを癒しちゃって、で、5次元未来に飛んじゃってもいいし、いや、いい加減もう過去をちょっと出すのいいかな、ちょっと今控えたいなって時は、そんな過去じゃなくても大丈夫。なんか思い込んでるものの、自分が主観で思い込んでるものを揺らすってことが大事かなと思ってます、僕自身は。で、この後にワークのね、ちょっと待ってくださいね。この間のガイドブックでお渡ししている、ちょっとこれ、このワークなんですけど、これをやると、さっき僕がお伝えしてた、その現在の揺らしっていうのができるようになるんじゃないかなと思うので、一緒にできたらななんて思ってます。ありがとうございます。じゃあ一旦、卑弥呼さんの質問ありがとうございましたということで、拍手でお願いします。はい、ありがとうございます。で、5次元タイムラインのことばかりお伝えしたんですが、この、前回は5次元タイムラインを行うことで結構時間がね、使ってようってことだったので、この19と20に関しては、まず一つ目、動画で僕がお伝えしてて、ちょっと実践してみてくださいねっていうところなので、動画見て聞いてみてください。これ何してるかっていうと、結局過去で起きた、過去は関係ないと言っているところなんだけれども、過去で起きた、あ、俺あれできたじゃんっていう、その自分でできたっていう記憶を未来の自分ができてるだとしたらそれをどうやってくっつけるかなみたいな。過去にあった記憶も使っちゃって、未来の記憶も、あ、この成功してる自分がいるっていうのを強めようっていうようなワークがこの19番ですね。 で、20番は、過去の自分が乗り越えた記憶があるからこそ、未来で何か困難が起きたとしても、それ乗り越えられるよね、俺、みたいな感じで考えるっていう、ワークです。まあ、ちょっとまたもなんかわからなかったら質問してくださいね。一回動画を見ていただければと思いました、というところです。で、21に関しては、この後お伝えするので、またお話しさせてください。で、22番は、自分の自己肯定感が下がるのって何なんだろうっていうのを自分に自問するっていう、そうなんですか、機会っていうんですかね、手をつけるといいよってところです。例えば自分の調子が悪いなと、なんかすごいモヤモヤする、みたいな時っていうのは、それは何をしているから私はモヤモヤしてるんだろうか。例えば人と比較をしてるんじゃないかなとか、なんかこう、私を大切にされてないんじゃないかなと思うとか。あと、お金があるとかないとかみたいな感じの、大体この尺度で人は物を見ることが多いよねって話なので、ここ代表的な物差しが書いてあると。で、この物差しの基準になりやすいのが、経済を回している経済社会と、まあ、宗教的な観念みたいなね。目上の人は敬わなきゃいけないとか、そういうのも宗教的観念なんですけど、そういう自分をこう形作ってる世界の周りにある概念に対して、自分がそれができてる、できてないっていう状態で自己肯定感が下がる場合があるよって。なんで、自己肯定感が下がるときってどういうときかな、どういう物差しで私は何を見てるんであろうかっていうことを客観的に見てみてねっていうようなワークです。で、これも動画でお伝えしたので、ちょっと一回見てみてくださいというところです。で、全部じゃないな、言えることは、結局、私は何を思い込んでんだろうかっていうことを、そのワークで角度を変えて見てるだけな気がするんですよね。私の思い込みは何なのよと。で、それが分かった、こうやって思い込んでたんだって思ったら、揺らしが起きて、ああ、それ手放してもいいのかもっていう執着が手放れするみたいな。手放れすると、自分の行きたい未来側を描いたときに、あ、そっち行ってもいいのかもなっていうふうにゴールを思い描きやすくなるよっていう話ですね。ここまでが、それぞれ、撮った動画までの説明かな。で、今日は、後でこの23の言葉を使って揺らしをするっていう。過去に限らず、現在の時点で思い込んでるんだとしたら、それって思い込みかもしれないねって気づくっていうワークがこの23番でできるので、ちょっと後でできたらななんて思ってますというところですと。一回またこれ画面共有停止してない。ちょっと待ってね。画面共有停止しましたよと。独り言が激しいんですよ。ちょっと待ってくださいよ。というところで、よいしょ。卑弥呼さんに質問いただいたんですが、他も何か、前回までのことで質問とかはありますか？どうですか？大丈夫かな？ OK です。そしたら、ですね、ブレイクアウトルームで、3人、3人、4人ですね、になっていただいて、前回、の受講いただいてから今回までの間で、まあ、いい変化っていうんですかね、内側で起きた変化、外側で、あ、こういうこと起きたよっていう外側の変化、内側の変化と外側の変化をシェアしてもらえたらな、なんて思いますと。で、1人2分お話しいただいて、4名のところがいらっしゃるので、全部で10分ですね。3名のところは1人3分くらい話したりとか、終わった後に、なんかこれ私わからないのよとか、あ、これこういうことなのかなって理解したのよとか、そういう話をね、していただきながら、みんなで過ごしていただきたいなと。あとは、硬いフランスパンはきっとコーヒーにつけながら食べるんじゃないかとか、そういう 動画で撮ってないところの話してもしょうがないよね。僕が朝言ってた、なんか硬いフランスパンはどうやって食べるのかっていう疑問についてのちょっと回答をみんなで考えていただいたりとか していただけたらと思います。ナンナさん、ブレイクアウトルームできました？あ
はい、でき
りがとうご
ま
ざ
す。
います。じゃあ、10分間ですね、ちょっと皆さんで、内側の変化、外側の変化のシェアとかをしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
いってらっしゃいませ。
はい。 お帰りなさいませよ。お帰りなさいませよ。みんな大丈夫。笑顔、俺ね、戻ってきたときに、笑顔かな笑顔かなってめっちゃ、実は心配してるんですよ。こう見え
あ、
てもね。
エニアグラムがまた出てる感じ
はい。はい。
しますね。
そうなんですよ。
はい。
あと、なんかもう、今日どうでもいいこといっぱい喋ってごめんなさい。ここが、今、ミントのスプレーかけたら、ちょっとここが、地味
そ
な
う
こと
なん
にな
です
り
ね。
ました。
汗とかじゃないんですね。
すいません。はい。すいません。あ、ヨッシーさんか。いらっしゃらないのは。ヨッシーさんが戻っ
途
てきて
中
ない。さっ
でき
までヨッ
電
シー
波
さん
か
い
な。
た？ブレイクアウトルームでヨッシ
途中で抜
ー。も
け
しか
ま
ししたら
た。多
電
分
波。
電波かなって、電波
ああ、
悪
な
そう
る
だっ
ほ
た
ど。
んで、ちょっ
OK
と連
で
絡
す。
してみます。
ありがとうございます。ヨッシーさんは、ナンノさんに連絡していただきながら、みんなでシェアいただいた内容で何かシェアできること、内側の変化、外側の変化でシェアできることとかありますか？はい、あ、サッチョさん、ありがとうございます。サッチョさん、ユリさん。サッチョさん、ユリさんで、ね、よろしくお願いします。はい。
私ちょっと、6月の下旬から7月の頭ぐらいにかけてすっごいこう上昇だったんですけど、
うん。
なんかマスタークラスでご一緒させていただいたりとか、メルマガで書かせていただいたりとかしたんですけど、歯のことで、なんか今までの治療がかなりずさんだったし、不必要な治療も提案されまくって、まあいいようにされたっていうのが まあ今回の治療してるところの治療をきっかけに明るみになって、もう20年分の過去と向き合うと、あとこの歯のこの先の行方みたいに、抜かなきゃいけないのかどうなのかとか、なんかそういうところも含めてすごい気分が落ち込んでて、で、あとはなんか断捨離の時ですね、娘のものを赤ちゃんの頃から着てたものとか、買ってたもの、まだ処分しきれてないんですけど、で、そういうものを、さよならするときに、ちょっと、なんか、自分の納得いく方法で別れができなかったっていうあたりでちょっと落ち込んでたんです。ずっと引きずって。で、どっちかというと歯の方が強かったけど、で、それが、今週末、金曜日にもう一回歯医者さんに行くんで、それがどうなるのかがわかるから、そこが怖いなって思ってて、カウントダウンが始まってるから。で、すっごいそこを何かにつけ、ああ、健康だったらな、ここがなければなとか、そうなんか、他の人はあんなに綺麗な歯でいいなとか、なんか、どうしてもこう、比べちゃうと落ちちゃうみたいなのがずっと続いているので、今日、上がりたいなって思ってきました。すみません。ちょっとマイナスな感じだったんですけど。
大丈夫ですよ、サッチョさん。上がりますよ。ありがとうございます。サッチョさんに拍手でよろしくお願いします。上がっていきましょ
ありがとうご
う。
ざい
いい
ま
な。
す。
はい。そしたら、ゆりさん、よろしくお願いします。
はい。私は結構今月は結構大変なことが多かったんですよ。自分の中で。で、まあ、認知症の母がいて、実家暮らしの。で、母が結構熱出したりとかして、毎日のように実家に帰ったりしてたこともありましたし、あと3歳の娘がなかなか喋らなくって、で、療育相談とか、言葉のリハビリとか言ってるんですけど、なかなかうまくいかなくて、あと癇癪を起こしたりとかなんかも結構怒ることも多くて、結構病んでたんですね。で、マスタークラスもあんまり予定が合わなくって、まあ、なんか5次元どころじゃないみたいな。過去にはいかないけど、今がとにかく辛い。みたいな感じで落ちてたんですけど、さゆりさんが上げていた、ツイッターに上げてたところにノートがあって、そこに、たまたま認知症の人の講義に出た時の話があって、で、そこに、認知症の人のゴールは、家族が不幸にならないことっていうふうに書いてあったんですよ。で、私正直他人のことはゴールにできないって思ってて、で、もう母のことも娘のこともちょっと諦めてたんですね。もう他人のことなんて、他人の問題だから、そんなものにゴールなんてないって思ってたけど、そのさゆりさんが書いてあったのを見て、母親のことも娘のこともこれゴールにできるんだ。って思ったら、なんか、
気持ちがすごい楽になって、で、そこには、まあ、家族が不幸にならないっていうのがゴールだったんですけど、そこをちょっともうちょっと前向きになワードに変換したくって、認知症の家族が幸せになるっていうのをゴール設定にしようって思ったら、なんでしょうね。なんか、結局はその他人のことだけど、他人と関わっている自分のゴールが、そう設定できるようになったんで、あ、これはいいと思って。で、娘に対しても、やっぱりその喋るかどうかはわからないけど、どんな自分でも、あ、どんな娘でも受け入れられるっていうのがゴールで、で、俯瞰してみたときに、まあ何か例えば、なんか診断とかついちゃったとしても、それを、まあ、簡単にできること、私ができることを簡単にこなすとか、そういったことがゴールにできたらいいんだなって思ったらちょっと楽になったんですよ。だからそこが私の中でその、なんでしょうね、内側の変化というか、今本当たまたまさゆりさんとなんか縁を感じたんですけど、一緒になったので。で、そこでお礼も言えたんですけど、あ、なんか すいません。思いがちょっと。ありがとうございました。すいま
ゆり
せ
さん、ありがとうございます。素敵ですね。
ん。すいません、なんか。
シェアしてくださってありがとうございます。よかった。ありがとうございます。そうですね。僕もそうですねしか言わなくてごめんなさいって今思ってるけど。よし。じゃあ、シェアしていただいたので、もうお二人にありがとうございます。で、ちょっと待ってくださいね。僕ね、ナンナさん、みんながブレイクアウトルーム行ってる時に、ナンナさんと普通にブレイクアウトルーム、まあ、二人状態だったんで話をしてたんですけど、シェアしていただいていいんじゃないですかねと思うんですけど、シェアしていただいていいですか、ナンナさん、あれ。
揺らすのことですよね。
そう
タイ
そう、
ムラ
そう
インの
そ
揺らすっ
う。
ていうの、今のゆりさんのやつももう揺らしが多分入ったんですよね。さゆりさんのノートを見たことで、あれなんか、そういうふうに考えると、すごいなんか、なんていうの、気持ちが楽になるなとか、揺らしが入って新しいゆりさんがこう、生まれて、そっちの今、次元ができて、今そこで、ま、あの、なんて生きてるっていうと思うんですけど、そういう感じで私も本当最初本当怖がりで、本当何もできないって思ってたところを、やっぱ大月さんにコンサルしていただく中で、どうやったらじゃあ気持ちを楽にしてこの場面を切り抜けようっていうか、やっぱやるっていう状態にやっぱなるので、どうやったら気持ちを楽にしてここを切り抜けられるんだろうって考えたときに、今までの自分の考えだったら絶対無理みたいに思ってたとこを、もうやるってなってるから、どうやったら考えたらいいかなって思って、新しい考えを、こう考えたら気持ちが楽になるなっていうのが見つかったときに、そこで新しい5次元の自分が生まれてて、で、その5次元自分で本当に行動していったときに、その次元の自分がこう、なんていうの、その次元自分の人生がこう作られてきたっていうか、それを何回もその挑戦っていう、今までの自分では超えられない新しい挑戦ができるたびに、あ、今までの自分だったら無理だって思うけど、でもここを超えるためにはどう考えたらいいんだろうとか、どういうふうにか捉えたらいいんだろうっていうふうにして、こうやると、あ、なんか気持ちが楽になる、やれそうっていうのを見つけて、何個も何個もそうやってやってきたら、なんかこう上がってこれたっていうか、こう次元をこう、一個ずつその挑戦のたびにこう上がってこれたんだなって、その揺らしがあって、自分を変えて、我をなくして、自分を変えて、自己次元、自分を作って想像して、それで行動していくをやってきてたなっていうふうに。さっきの大月さんのを聞いてて感じて、大月さんそれをシェアしてました。はい。
あり
す
がとう
ご
ござい
く、
ます。ナンナ
自
さ
分
ん、
で、
すご
はい、
く。
体感してます。はい。
ありがとうございます。ナンナさんに拍手お願いし
りがとう
ま
ございます。
あ、よかった。ちなみにですね、僕もですね、ナンナさんのお話聞いてて、なるほどと思ったんですけど、僕もシェアさせていただければなんですが、僕、みんなご存知の億万長者さん、みんなご存知だと思う、僕のビジネスの先生ですね、何人かいらっしゃる先生の、初期の段階での先生の億万長者さん、に、こうやって言われたと。ね。 知ってる人は知ってると思うんですけど、1ヶ月でメルマガ読者さん1000人集めたらいいんじゃないんですかって言われたんですよ。で、これ聞いた瞬間にできるわけねえじゃんって思ったんですよ。これがきっと衝撃的なあった揺らしだなって思ったんですよ。こうやって今の自分でできないって思ったことに対して、やってみ、できますよ、やってみたらどうですかって言われた時点で揺らされたんでしょうね。で、もう一個は、でも億万長者さんのこと僕大好きだから、みたいになりたい、その人が言ってることをやるには、何が起きたらいいのか、どうしたらいいのかって思って、じゃあそれをやりますってコミットしたんですよ。これが未来設定だと思います。僕の1ヶ月1000人メルマガ読者さん集めるぞって決めた時の未来設定ですね。一回揺らされて、できるわけないと思うよ。でも億万長者さんがやれって言ってから、まあ、じゃあやります。ちょっと若干ハフト気味ですけどね、今の言い方だと。で、1000人集めますってコミットしたときはもうやるって決めてるから、ウォントゥになってるんですよね。っていう、じゃあその5次元を達成してる私だったら何をしていくであろうかっていうことを考えて、それを淡々とやっていったっていうことをしたっていうのが、まあ、僕がメルマガ読者さんを1000名集めたときなのかと思うんですよ。で、今、卑弥呼さんも質問してくださったんですが、要は、過去に遡らなくても揺らされてるんですよね。そうなんですよね。で、揺らしが起きて、そっちやってみれ、もれ、見、見ることできるかなって言って、設定した5次元がメルマガ読者さん1000人集めてみようと思う1ヶ月でっていう。それがナーナさんがおっしゃってた、今の私だとなかなかできないかもしれないけれども、こう考えてみたら、ね、やりたい自分になれるかもしれないっていう未来設定をしてるっていうのが話が似てるなと思ったので、だからタイムラインの流れを感じてると、なんですか、人に提案するときとかも、こういう揺らして、ご自身側言って、でね、やりたい気持ちになったら、コミットしていただいてみたいなことはできるようになるので、はい、ぜひ今日のこの後のコンサルティングパートも楽しんでいただけたらななんて思いましたというところがシェアでした。はい。で、11時になりますということで、11時にどなたかご退席されるってありましたっけ ?11 時はまだ平気でしたっけ?あ、違う、11時になったら、弥生さんが参加できるかもしれないだね。OK。そし
40
たら、
分にゆりさん。あ、
で、ご
ロ
退
ーマ
席
字
でしたよ
のゆり
ね。
さん。
で、ですね、始まって1時間で、次にですね、ちょっとワークを1個やりたいなと思うんですけれども、そうですね、ちょっと今、そのワークを始めると、きっとまた1時間とかになっちゃうので、お花摘みの時間が、すごい後になっちゃうかもしれないので、一回ここで休憩しようかなと思いますよ、というところで、今、10時、58分ですけれども、まあ、7分ぐらいお休みいただいて、11時5分に集合という形で、ちょっと休憩しましょうというところです。はい、じゃあ一旦、ここまでで拍手で締めたいと思います。ありがとうございます。じゃあ11時5分に再開でよろしく。はい、お帰りなさいませ。ありがとうございます。じゃあ、拍手で再開ということでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、続いてワークしましょうというところなんですけれども、ちょっとまた画面共有しますね。ちょっと待って、画面開いてたつもりのところがつもりになってしまいましてというところです。で、今画面共有できる準備をしているので、少々お待ちくださいよというところです。OK。
やゆいさんが来てくだ
あ、
さいました。
さすが。お帰りなさいませというか、いらっしゃいませというかね。
すいません、遅くなりました。あ、
大丈夫ですよ。もうナイスタイミングですよ。あり
よ
が
か
と
っ
うご
た。
ざい
よ
ま
ろしくお願いします。
す。お願いします。はい。じゃあ、ちょうど弥生さんいらしてくださったところで、ここで一回ワークしませんかっていう話だったんですと。で、そのワークも僕が実演させていただくよってことをして、そんでみんなでやってみようという流れなので、はい。まず弥生さん、見ていただければ大丈夫だから、そこは安心してスタートしていただければと思いますよというところですと。じゃあ、続いて何のワークをするのというところなんですが、ご質問とかでもいただいていましたですね。揺らすというところですと。で、タイムラインのワークは全体的、じゃ、じゃ、タイムラインのワークで大事なのは、ハッとして、って思って、次元が変わるっていう瞬間が作れることが大事 だと僕は感じておりまして、5次元タイムライン、過去に戻ったりすることがあるんだけど、過去に戻んなくても揺らすことができるよってことですと。で、その揺らすってどうするのっていうのを言葉でしようってなった時に、このワーク23っていうのが有効なので、これら、ここで出てる質問っていうのを使うと、相手の人に、ハッとしてもらえる状態が出来上がるというところですと。どうしても言いたいのが、ハッとしてって言うと、ハッとしてグーって言いたくなっちゃうんだけど、これを言うとまた、全部横道に逸らしてってしまうので、もう言わねえぞ、言わねえぞって決めてたんだけど、もう無理ですね。ハッとしてグーですと。いうことで。でね、じゃあワーク23、一回読みますと。思い込みを発見して揺らす習慣を作るっていうのがこのワークの意図ですよということで出ています。で、よく言われる、まあ、質問っていくつもあるから、これが全部の質問じゃなくて、これを使うと揺らせるぞっていう代表的な質問なんだってことと、仙道さんはよくこの質問使ってたなっていうのを振り返って出してきたというものなので、要は厳選しているものだから、これ使っとけばまず問題ないから、これ使っていきましょうよっていうような考え方でいいかなと僕は思ってます。じゃあこれどういうことかっていうと、揺らすときに一般化っていうのがあったり、歪曲省略っていうのがあるよっていうようなことが書いてあるっていうのがこの上記3、3行ですね。で、一般化って何かっていうと、例えば、まあ男性はって、男性僕しかいないんですけど、男性はみんな話聞かないのよねとか。中学生はみんな携帯を持ってるよとかっていうふうに、なんていうんですか、それはもうみんなやってんだから当たり前じゃないみたいなふうな括りで物事を考えてしまうものを一般化と言います。で、その下に書いてある質問を使うことによって、本当にそれって全員やってんの？一般化しちゃっていいんですか？みたいなことを聞くことができるっていう質問が下にあるなと思ってください。同じように歪曲ですね。二つ目に書いてあるこの歪んでる曲がってるって書いて歪曲っていうのは、高級時計つけてる人は成金だっていう感じ。本当かっていう。ね、高級車に乗ってる人は何とかだとか、金持ちは悪いことしてるに決まってるみたいなのも歪曲です。この、なんていうんですか、A と B を結びつけちゃうみたいなことをするのが歪曲っていう考え方ですと。で、省略。っていうのが3行目に書いてあって、ここの例えば、あの人は性格が悪いとか、日本は不景気だとかっていうところですと。まあ、例えば日本は不景気っていうのは、時代的に見たら全体的にはそうなのかもしれないんだけれども、この不景気な世の中でもですね、成果を上げて、成長している企業は実際いたりするわけですよ。なので、世の中が不景気だから、自分もビジネスがうまく立ち回らないんだっていう考えになっちゃうと、これ一般化に近づいてるような気もするんですが、その一部だけ切り取って、だから私もうまくいかないみたいな、その言葉のが、イコールになっちゃうんですよね。そうじゃなくて、それって、どこの部分だけを見て言ってるのっていうことを見ることによって、あ、他の道も模索できるかもしれないな、みたいな考えができるようになるって感じですね。で、ワークで、あなたのゴール達成を邪魔してる思い込みは何でしょうかって書いてあるんですが、この今日の、まあ、一番最初の午前中のところからスタートしててお伝えしている、自分が思い込んでる、主観でこうね、こうに決まってるよねって思い込んでること自体があるから、それを手放せない。で、もうこれはこうに決まってんじゃんっていうふうになっちゃうと、その決まってんじゃんって行動しかできないから、他の選択肢をしたら、成果が出ることがあるかもしれないのに、そっちに目がいかなくなっちゃうよってこと。それが、ゴールを達成している、ゴールの達成を邪魔している思い込みは何でしょうかっていうところになる。で、これらを、じゃあ思い込みを外すときに、一般化、歪曲省略みたいなものを外すときに、ここのですね、50ページの下部ですね。抽象度アップ、具体度アップ、例外を探すっていうふうに書いてあったり、あと51ページまで続くんですけど、これ真逆のケースとか真実を見抜く、4次元で考える、5次元で考えるみたいなことが書いてあるというところで、これらの質問をすると、その思い込みが外れる可能性が高いぞっていうところです。なので、まあ、それぞれ読んでいって、で、どういうふうに話をするのかっていうのを、ちょっと一旦ね、どなたかと 質問しながらできたらななんて思ってます。その受講してくださってるみんなと、どなたかお一人と僕とでお話しさせていただいて、僕がその質問をできたらなと。そうすると思い込みが外れるかもしれないよっていう感じ。で、あともう一個超大事なのが、これは言葉なので、やり方になりますと。で、相手の方と私との関係性が、大事。なんですか、その関係性が、安心安全の場だっていう中で、この質問をしていくと、相手の人も、はっと気づきやすくなっていくので、はい、コーチングのマインドセットの上記2つですね、特に。100%あなたの味方ですよっていうことと、あなたは無限の可能性を秘めてる。うん。っていう、この心構えで質問していってあげないと、間違えて、寸研しながら質問するとギスギスした状態になってしまいますから、そこだけは気をつけてください。って思いますと。はい。で、質問としては、例えば抽象度アップっていうのは何がそう思わせてるんですかとか、何が原因、要因でそうなってるんですか、なぜそう思うんですみたいなことを聞くよってところで、これ。この図っていうのは、ここ思い込みがあった。な、抽象度アップっていうのは、今いる状態よりも上の状態で考えたらって感じですよね。抽象的に考えたら何がそう思わせてるんだと思います。で、2番っていうのは、具体度アップ、例外を探して、今度は思い込みに対して具体的に考えたらどうなんだろうみたいな感じだし、他に何かありますかってことを聞いていくことによって、さらに、思い込んでいるものに対して、こう、細分化して考えることになるっていうのは具体度アップですね。っていう、これって図で、まあ、見るとこういう意味だよっていうのがこの図ですと。ちょっと待ってね。3番は？はい。真逆のケース。なるほど、なるほど。だから思い込みに対して、その真反対はなんかないかなっていうのがこの3番だからこの矢印で、4番は、はい、真実を見抜く。それは本当なんですかってことですよね。で、5番4次元で考える。6番5次元で考える。はい。ですね。よいしょ。6、OK。6番は書いてない。5次元。OK、OK、OK。ちょっと一人ごとですよ。はい。行ったり来たり、行ったり来たりすいませんね。はい。5番は似てる、抽象度アップ似てるけれども、次元を1個上げてみたいな感じで考えるっていうのが5番かなっていうところですね。はい。まあ、こういうことを絵的に書くとしてるのが、それぞれの質問の意図なんだなっていうのが、絵で書いたのがここだと思っていただければと思いますよ、と。はい。というわけで、誰かとなんかね、僕もお話できたらと思うんですけど、で、ちなみに、この質問をするってことをしたことに、した後にみんなで、ワークをしてもらいます。1対1で質問をするって感じで時間を取りますので、ちょっと一回僕の実演させていただいてるのを見ていただいて、はい。ワークに入っていただこうかなと思いますと。で、まず一つ。そうですね。OK です、OK です。5分から10分ぐらい、どなたかとお話ができたらなと思うんです。ちょっと待ってくださいよ。誰か一緒に、僕と一緒に、ちょっとこのワークの実演していいよっていう人います？なんのこっちゃっすよね。まあ安心して大丈夫ですよ。僕ちょっと質問させていただきたいのです。いらっしゃい。
揺らされたい方。
はい。どな
ちゃん
たかち
と
ょっと参加
し
して、
たい
あ、あ
方。
りがとうございます。ひびこさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ行こう。
願
じゃ、
いし
ひびこさん
ます。
は、お願いします。はい。じゃ、ちょっとガイドブックのこれは出しときながら行きましょうと。ちょっと待ってね。たったらー。はい。いいですね。これ全部質問見えますね。で、ひびこさんとお話をさせていただきながら、まあ、意図的に僕もここの中の質問を聞いてみようと思いますよと。はい。で、僕の中の今、ミッションは、ギスギスしないようにっていう。そういうプレッシャーも何気に自分にかけておりますので はい。じゃあ、ひびこさん、一緒に何かお話しさせていただければと思うんですと。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。そしてみんなの前でありがとうございます。じゃあ、ひびこさん、ぜひですね、一緒にお話しさせていただければと思うんですが、何か今、こう、なんですか、悩まれていることで、まあ、みんなの前で話しても大丈夫なこととか、何かあります？
悩んでること、
あと悩んでてもいいし、これやりたいなって思ってるでもいいですよ。
そうですね。今、インスタで、とかで、こう、動画を、お片付けを自分の家でやっている動画を撮ったんですけど、すいません。私、今、ちょっと、歯のあれ、はめてて、ちょっと話し方おかしいんですけど、すいません。
大丈夫、大丈夫。
それを、早送りで、こう、動画編集をして、って動く動画を作って、それをインスタにアップしたいなーってずっと一週間ぐらい思いつつ手が止まっています。
なるほど、なるほど。手が止まってるっていうのは具体的にはどんな感じで手が止まってるんです？
その動画編集をする、アプリを入れたりしなきゃいけないなとか、あとはその簡単に編集できる方法をYouTube とかで探さなきゃとか、そういうのが、やらなきゃなーって なってるんですけど、なかなか時間が取れずに、
なるほど、なる
ここ
ほ
に
ど。時
現
間
在
が取れ
に至
ない
る。
で、現在に至るんですね。
はい。
じゃあ、なかなか時間が取れないなって思われてるって、まあ、いろいろと僕にも質問して言ってくださったと思うんだけど、何がそう思わせてるんです？時間取れないなって。
そうですね。子供たちが夏休みに突入しまして、はい。あとは、その夏休み途中にする前の週末が3連休で、もうそこから夏休み的なものが始まってたんですけど、子供たちが、で、すごい外が暑くて、なかなか子供たちを外に送り出せないっていうのもあっ
暑いっす
て、
よね、確かに。
はい。で、家にいると、赤ちゃんを無駄にかまったりとか、もう無駄に泣かせるとか、あとは風船でバンバン始まるとか、本当に、注意しなきゃならない、ケアしなきゃならない場面が続いて、なかなか自分の時間が取れないっていうのもあります、
なるほどね。なるほど。ひみこ
そ
され ん、
と自分の体調不良も重なりました。それで
な
バ
る
ーって
ほど
過ぎ
ね。
てきました。はい。
なるほど、なるほど。でもひみこさん、僕、もう5次元のひみこさんだったら、それ、ちょっと、もう、スラスラできてるんじゃないかななんていうのを勝手に今イメージしちゃって、もし5次元のひみこさんだとしたらですよ。どんな感じで、だったらそれやってそうです？
最近5次元の自分を想像することすらできなくなり始めていて、ちょっと苦しいんですが。
なるほどね、OK ですよ。5次元の感じって、どんな感じだといいですか、卑弥呼さんって。5次元ってか、私のね、叶えたい未来の私だったらこんな状態になってるよね、みたいなのってどんな感じなんですか？
そうですね。もう5次元で想像する私はまず体調不良が起きていないので、それは想定していないというか、
なるほど、なるほど。
何でも軽やかにできているから、子供たちに対してもイライラしてないし、そうですね。は
なるほど、なるほど。
い。
じゃあ、それって、例えば、卑弥呼さんの中では、そういうことをできてるような、尊敬する人ですか？自分の知ってる限りで、それができてて、こういう人みたいになりたいな、みたいな人ってどなたかいらっしゃるんですか？まあ、名前が言えるか言えないか別として。
5次元の私のイメージは、平野レミさんが大好きで、自分が好きっていうこと、そこしか見えてないっていう、感じが大好きで、これでいいどんみたいな、口に入れたらもうみんな一緒よみたいな、食べちゃえばコロッケみたいな、感じとかすごい好きなんですけど、感じで私も行きたいんですけど、なかなかそうなれない自分との間でもがいています。
何が原因っていうか要因でそうなってるのかなって、平野レミさんみたいに、もう口に入れちゃったらコロッケよって最高っすね。
大好きなんですけど、別に他人にどう思われたって全然いいんじゃないっていう、感じ大好きなんですけど、いざ現実を見ちゃうと、意外となんかしょうもないこと気にしてたりとか、もう、 自分の好きなこと100%でいけてない自分がいて、何なんですかね、なんでなんですかね、もがいております、今。
もがいております。
は
いいじゃないですか。100%自分が好きなことしてる自分だとしたら、どんな感じの自分で好きなことしてます？
そうですね、私が得意で好きなことって結構お片付けとかインテリアだなと思って今舵を切ってるんですけど、そうですね、そうでしたね、そうですね、またなんだっけ、暮らしとか、その生き方、生活とか、その全般をこう、なんか、そうですね、こう、常に余裕がある感じで、それを発信していきたいというか、いう思いはあって、はい。そうです。ごめんなさい。ちょっと今、質問の趣旨がずれちゃってたらごめんなさいなんですけど、はい。そうですね、なんか、はい、例えば、私、この年齢骨粗しょう症だぞって診断を受けて、ういえーってなったんですけど、なんか、それすらチャンスに変えて、なんか、ピンチはチャンスみたいな、なんかそういうふうにななんかそれ、すごい骨ボロボロだったけど、こんな頑丈にできたよみたいな、なんかそれすら、なんか自分の商品にできているみたいなのが、5次元の私のイメージです。
いいっすね、いいっすね。その時の自分をちょっと一回体感してみてね、その。せめてその、なんかこう、あ、ピンチもチャンス。それ商品にしてる私っていうのをちょっと感じたらどんな感じなんですか、今。なんか、こう。
すごい無敵っていうか、エネル
お
ギーが溢れているんですよね。5次元で想像するその自分が。
いいっすね。5次元の自分もちょっとせっかくだから身体情報も2倍3倍にちょっとイメージしといてね。せっかくなんだよ。2倍って3倍って。もうピンチもチャンスだけど、むしろ、なんていうんですか。ピンチって何？チャンスしかないんじゃない？みたいなね。いいですね。おかえりなさいませ。大丈夫。赤ちゃん一緒に来るかなと、ちょっとね、ちょっと俺、心待ちにしちゃった。
あ、そうですか。今ちょっとミルクを最後まで飲むようにセットし直してきました。
かわいい。いいっすね。5次元の私のピンチはチャンス。むしろピンチなんかないわよ。チャンスしかないわよって感じだったら、どんな感じになってます？
そうか。そうですね。やっぱ、すごい、みんな、エネルギー、なんだろう、エネルギー満ちてるか、なんか、そうですね。凹むことなさそうですね。とか考えてることなさそうですね。
いいっすね、いいっすね。じゃあ、ちょっとエネルギー溢れてる状態をちょっとイメージしてみてください。せっかくだからね。こう、あったかいな、みたいな。でも、そのいいエネルギー溢れている卑弥呼さんだとしたらっすよ。今の状態どうやって、例えば動画編集ですよね、最初の。エネルギー溢れてる卑弥呼さんだったら、どんな感じでエネルギー編集じゃねえ、動画編集されてそうっす。
なんだろう、なんですかね、なんか、口で言うのはすごい簡単なんですけど、なんか例えば、子供が寝た後に、自分の作業時間が取れるところを、こう、なんか、そうですね、子供が寝た後の時間になるんですけど、その時間、集中してこなすとか、そういうことが出てくるんですけど、意外と蓋を開けてみると、一緒に寝ちゃったりとかするんで、なんか、
ナナさんが手を挙げてるよ。どうぞどうぞ。
宣言すると辛い時があるんですけど。
質問いいですか、ひみこさんに。
はい。
その動画を作って出すっていうところは、こう、ワンツーな感じ。ワンツーですか？
ああ、
そ
そう
こ
ですね。そ
が
こ
ま
は
ず。
want to do ですね。なんかそういう動画編集一回やり方を覚えてれば、トントントンっていろいろできるだろうなって思うので、なんか早くやっちゃいたいって。
いいっすね、いいっすね。一回覚えちゃったらできそうなんですね。じゃあ一回覚えるためには何が起きたら良さそうですか？
なんか、いつもだったら、なんか子供たちが例えば動画を見るときに、私のパソコンを貸してるんですね、子供たちに。だからなんか、その時間私はパソコンがいじれなくてっていうのがあったんですけど、なんか例えば、今浮かんだのは夜、夕方と、夜ですね、ご飯食べた後とかに、子供たちが勉強する時間を作って、その時間に私も勉強するからって言って、なんかその時間一緒に一つのテーブルで子供たちは宿題をし、私はその動画編集を学ぶっていうか、ママも勉強するからって言って、なんか一緒になんか作業する時間を作るっていうのが今出てきました。
おお。
なんか寝た
ありが
後
とう
で
ござい
は
ま
なく、はい。
す。いいっすね。じゃあ、他に何か思い浮かんだことありますか？ っていう一応聞いとくけど。
今、無理なくできるのは、今言ったことですかね。なんか、それだったらできそうだなって。なんか、子供たちも、あ、ママ勉強してるって、なんか、姿見せられるし、ウィンウィンだなって、今、なんか、ちょっと思いました。それ以上やると、なんか、自分に肩が、なんか、無理が来そうなんで、いいかなって感じですね。
ありがとうございます。ちょっと一旦じゃあ、ひみこさん、ここでセッションを終えますけど、一旦大丈夫ですか？この
は
ま
い。
ま、このままにいてくださいね、音声も。さあ、アナンダさんもなんか思うことがあったら言ってくださいね、せっかくなので。というところで、まあ、ちょっとここの質問以外の質問もしてしまっているっていうところはあるんですけれども、この揺らす質問をさせていただいて、ひみこさんが今思っていることに対して、こう、なんていうんですか、思い込みを外すというか、ことを僕も意識的にさせていただいたってところです。で、まあ、卑弥呼さんとして苦しみも多少あったかなと思う質問の仕方しちゃってごめんなさいって思いながらやったんだけど、はい。最後に、一応着地点として出てきた答えというか、出てきたひらめきっていうのは、このセッションする前は、なんとなく持ってたんですか？それともセッションしたことによって出てきた感じでした？
今はなんか最後聞かれたことに答えてるうちにひらめきました。
よかった。ありがとうございます。で、僕は今、着地点として、卑弥呼さんに新しい気づきが出たから、ほっとしたっていうのは本当。で、ここまでいかない可能性も正直あるかもしれないんだけれども、この揺らしのテクニックっていうのを質問することで、今みたいな未来側を想像しながら、かつ質問していくことで、何か新しいものが出てこないかなっていうのを、私たちも意図的にやっていくよっていう。っていうのが、このワークの意図です。で、もう一個大事なのが、出てくる答えが、なんて言うんだろうか。超絶クリティカル。もう、これは一撃必殺だぜってものが出なくてもいいんですよ。大事なのは、セッションする前よりも、した後の方が、何か1ミリでも変化が起きてるなら OK じゃないですか。みたいなことを意図的に、お話しされるといいですと。ですね。あとは、普段、なんだ、一番最初のマスタークラスの頃から、100%味方です。あなたは無限の可能性を秘めてますっていうマインドセットで、相手の方とお話しされてくださいということと、アドバイスしなくてもいいんですよっていうような、マスタークラスの初期の初期のワークで行っていると思うんですが、はい。この姿勢で言っていくこと、相手の方が気づきを出される可能性が高くなるっていうような感じですね。なので、100%味方ですよ。あなたは無限の可能性を秘めてますっていう思いを込めながら、この、ワーク23に書いてある質問をされていくことで、 相手の人の未来で行われ、こうなってほしいよなっていうものをこう一緒に模索していくような感じで、最初はお話できたらいいんじゃないかなと思います。で、この揺らすことをすると、5次元側のタイムラインにこう相手の人の意識をこう持っていくことができるよみたいな。それを言葉でやるのがこのワークですというところで、今、一旦、実演させていただいて、卑弥呼さんに拍手していただけたらと思います。ありがとうございます。画面から、来たミルクを飲み終えましたよ的なやつですね。すっごい、ちょっと待って、僕のこの共有停止して、かわいい、やばいやばい。いいですね。
はい、ミ
よ
ル
く
ク
飲
飲
み
み
ま
終
し
え
た。
ました。よ
イ
く飲みました。
エ
イ
ーイ、明日、イエ
エーイ。
ーイ。ありがとうございます。大きくなった。というところでした。ね、一旦じゃあちょっと実演させていただいたんですけれども、今の実演を振り返って何か質問とかがあったらこの場で質問を受け付けて、特に質問ないよっていう場合は2人1組になって、このワークをしていただきたいなと思いますと。で、あと、ゆりさんが11時、ローマ字でのゆりさんが11時40分までということでお聞きしているので、ちょっと待ってね。ワーク自体は、ちょっと待って。まあ、なる
あ
ほど
と
な。
一
質問
度
しとか
写
なきゃ
真、
いけない
今、
な。
ゆりさんがい
あ、
る
そうだ
間に
ね。
撮っていいですか？
は
皆
い。
さん。いいです
きみ
か？
こ
いい
さん
です
の赤
か？
ちゃんも一緒にぜひ。
あ、はーい、わー。では
ー
で
い。
は。
はい。
じゃあ、いいですか？
にっ
い
こ
き
り
ま
ー
す。
で。はーい。
はい、チーズ、パッ、うん。はい、ありがとうございます。
はい、
よ
ありが
かっ
とう
た。は
ございます。
い。
はい。そうですね。そうそう。なもんで、まず質問を受け付けられたらと思いますと。で、今、僕、卑弥呼さんとさせていただいて、15分くらいはかかってるんですね、正直なところ。なので、ワーク自体は20分、20分、合計40分っていう感じでできたらな、なんて思ってますので、
40分。
ゆりさんに関しては、どなたかの、なんだっけ、ブレイクアウトルームに入られて、時間が来たら退出されるって形を取られたらいいのかななんて今思いましたので、ぜひぜひお願いしますと。なので、オブサーバーさんという形で、ゆりさんに入っていただけたらいいんじゃないかと思いましたよと。はい。なんか見てて今、ね、
40
僕も完
分
璧
です
に
か？
できないことはあったんだけど、40分プラスフィードバック3
プラ
分
ス
で、
46
46分
分
なので、まあ
で
50分ぐ
20
らいでっ
分
ていう
で
感じで。
す。はい。はい。
行きましょう。
で、これを、やっぱ人にできるようになると自分にもできるようになるんで、まあ、例えば、ノートに書きながらとか、質問を自分にしていったりとか、第5のクリティカルシンキングになっていくと思うんで、はい。やってみる感じですね、人に。
あ、
は
で、
い。
そうそう。あと、なんだっけ。いきなり完璧にできなくていいとしか思ってないので、僕。こういう質問をするんだなとか、なんて言うんでしょうか。いきなり何でもアレンジすれば OK ってわけではないんだけれども、こういう意図で質問してるんだなっていうことを意識することが大事です。抽象的に上げたらどうかな、具体的にしたらどうかなとか、他にやってる人いないかなとか、真逆を見るとか、っていう、これをしてるんだってことを意識しながら質問されるといいです。で、特に今初めてそれを意図的にやるっていう機会なわけだから、まずは試して合点って感じですね。はい。みんなで試して
はい。
みてくださ
あ
い
と、
と。
なんか、どれを質問
は
し
い。
ていいか分かんないときは、上から順番にやっていくと、一旦、上から全部質問してみるっていうのも、仙道さんが言われてました。
そうですね。
はい。
いいと思います。
は
はい。じゃあ大丈夫か
ーい。では、
な。まあ、やっ
は
て、
い。
終わって何かあったら質問でいいかなとも思うので、じゃあ行ってみましょう。ブレイクアウトルームに。
はい。
行ってらっしゃいませ。
はい。では、いってらっしゃいませ。
はい、お帰りなさいよ。みんなそれなりに笑顔だからよかったよ。お帰りなさい。楽しめました？ よかった。はい。で、お帰りなさいませよ。で、ですね、さっきもお伝えしましたが、今の今で一発でうまくできることが問題じゃないので、全く。揺らすってことを言葉で使ってるんだってことを知ることのが大事なので、 でも今みんなにっこりされてたので、きっと何かしらのいいことがあったんだな、なんていうふうに感じてます。よかった。お帰りなさいませ。はい。じゃあ、今、この揺らし、言葉を使った揺らしっていうワークを行っていただきましたが、何か気づき発見とかありますか？まあ、お一人お二人どなたか教えていただけたら嬉しいな。いいんですよ。遠慮して手を挙げていいんですよ。あ、サッチョさん、あ、サッチョさん、サトミさんでよろしくお願いします。じゃあ、サッチョさんからお願いいたします。ありがとうございます。
はい、ありがとうござい
は
ま
い。
す。きみこさんと、組ませていただいたんですけれども、5次元に、お互いの思ってる悩みが5次元に飛ぶことで解決したっていう。
おお、すげえ。
で、なんかこう、この、ね、あれですか、テキストに沿ってっていう、試みてみたんですけども、5次元に行って、そこからこう考えたときに、あ、なるほどって、わかる範囲内で、ヒープさんおっしゃられてたんですけど、わかる範囲内で考えをこう、巡らせるから、なかなかこううまくいかないな、私もそうね、っていう、はい、感じで。で、こっち、成功するのが前提だからっていう話を、お子さんがしてくださって、そこから見てるから、いろいろなこう見えるものがあるのかなって、はい、いうことに気がつきました。ありがとうござい
わあ、あ
ます。
りがとうございます。サッチョさんに拍手お願いします。いいですね。よく出てきますが、アインシュタインの言葉ですよね。今の次元で悩んでいる原因は、今の次元で解決できないっていうのと同じなのかな、なんていうふうに思いました。ありがとうございます。ニューロロジカルレベルでゴール側から見るとね、下が行動しやすくなるって初期の話と、はい、同じような関連性がある話だというふうに聞きました。ありがとうございます。タッチャさん、ありがとうございます。はいはい。では、さとみさん、よろしくお願いいたします。
はい、私が今、私、ゆかさんにやってもらったんですけど、自分で自分の中をこう揺らしていることに気がついた。
おー、すごいですね。
で、それで行動してっているんだねって教えてくれました。あ、本当だっていう。はい。あと、ゆかさんの、お悩みみたいなのを聞いたときに、どこを揺らすポイントなのかなっていうのを、どこかなっていうのはありました。はい。そう、
なるほど、なるほ
とは思
ど。
いました。そう。はい、です。
かしこまりました。そこに関してはどこを揺らしたらいいかなって、なんか気づきはあっ
そう、
たんです
一
か？
話の確認。あ、じゃあ、ここがちょっと揺らすポイントだと思うから、ここ揺らしていきましょうっていう話しながらさせてもらいました、私は。
いいと思います。よ
は
かっ
い。
た。ありがとうございます。
はい。
はい、ありがとうございます。さとみさんとゆかさんがお話しされてるところを直接見てないので、イメージの話で質、あれかもしれないんですけど、関係性ができたらそこ揺らしてみますかって聞いてみていいですからね。安心安全の場なので で、これ大事なのはきっとなんですけど、この後も出てくるんですが、すべて仮説で一回仮決めしてトライしてみるっていうようなことを行っていくんですよ。なので、そう、ここが揺らしポイントかどうかっていうのは、仮で決めてやってみるっていうのは超大事かなっていうのを、さとみさんの話を聞いて思いました。ありがとうございます。はい。じゃあちょっとね、12時半でお腹が空くようなタイミングなんですが、まあ個人的に俺が空いてるだけかもしれないんですけど、もうちょっとみんなでね、ご一緒させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。